イエス・キリストの皆は、まず私たちの罪のために十字架にかかってくださり、神に蘇り、今日も生きて働いてくださっている人に期待して、礼拝を持っていきたいと思います。皆様の祈りを感謝します。先週はですね、熊本に地震が許されて、今でもですね、地震が続いていますけれども、私たちもね、福岡もだいぶ震度5以上になって揺れましたけれども、ですね、突然こういうことを許されていますが、そのことをまず神様に感謝し、また被災している方々のために取り出していきたいというふうに思います。熊本教会ではですね、弊社牧師や皆さんがいろんなところに、避難所に避難しておられて、グランメッセとかですね、大きな会場とかいろんなところにこう避難しておられるということですので、避難生活に入っているので、ぜひですね、お祈りしていく取り出していきたいと思います。あと場所によっては食料とか水がですね、こう足りなくなってきているということなので、そういった面でもですね、あと、今日本当に雨にならなくてよかったですけど、ライフラインがですね、さらに早く復活できるようにお祈りしていきたいと思います。私たちもいつそういうふうになるかわからないので、私たちの方もですね、実際的な備えと霊的な備えと両方をですね、それぞれの家庭や教会においてなしてですね、行きたいと思います。聖母沖の時はちょうど礼拝の時だったんですね。礼拝してる時に起こりましたけども、やっぱりいろんな時といつ起こってもいいようにですね、いろんな祈りの備えと実際の準備をですね、さらにしていきたいと思います。こういう災害をされている背後にも神様の素晴らしい計画があると思うので、なんでこうなったんだってこうつぶやかないで、まず感謝をし、そして神様にですね、こう従っていくってやつをですね、していきたいと思います。で、ここで起こったらですね、おそらく一番近いその須崎公園にみんなで逃げるっていうですね、そういう風になると思うんですけども、ただ本当に祈ってないと、避難所だと思ったところがですね、東日本の時ありましたけど、こう津波に流れてしまうってところもありましたけど、本当に神様に導きに従うことが最善で守りなので、私たちもさらにしてそのために祈っていきたいというふうに思います。でも皆さんもですね、具体的にご自分の家とかマンションとかアパートとか家族とか親族とか友人知人とか、具体的にですね、身近なところに関しての祈りをですね、なしていっていただきたいと思います。その祈りというのはすごく大きい、この災害時の時にもですね、大きなポイントになっていくということを覚えていきたいと思います。一言ですね、お祈りいたします。共にこの一緒にお祈りをご覧していただきたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。先週からこのようにして大きな地震が九州に、そして特に熊本に許されていることをありがとうございます。今すでにこう亡くなった方、また怪我をしておられる方、また生き埋めになっておられる方、またこの避難生活をし被災しておられる方々の上に特別な御手と守りを与えてくださることをお願いいたします。ご家族を亡くされた方に主の特別な慰めを与えてください。また様々なことを通しても本当に、イエス様の救いを知ることもできるように、主はさらに導いてくださることをお願いいたします。また特にこう被害が大きかった熊本と熊本教会の方々を守ってください。それぞれ今日オンライン礼拝もしておられると思いますけども、オンライン礼拝を祝福し、また一人一人のこの歩みを守ってください。水や、食料、またこのライフラインが早く復活してくることができるように、また電気が戻ってこれるようにしてください。またこうちょっと長期化する可能性もあるということですけれども、そうした場合にもこう被災した方々が困ることがないように、またその特別な守りと見ておいていてください。まだ大分の方々、また福岡もいつそういうことになるか分かりません。神様が本当に備えを与えてくださり、守りを与えてくださることをお願いいたします。このことが許されたことの素晴らしい背後には、神様の益が、神様のご計画がなされていきますように、私たちも救えかず、また感謝をし、この中で御心を行っていけるように、どうぞ助けに導いてください。高速道路が壊れています。また新幹線が止まっていますし、飛行場も今閉鎖されていますけど、そういった交通機関によっても、こう一日も早い復興復旧がなされていくことができるように、助けに導いてくださることをお願いいたします。感謝します。このことを通してもイエス様を知る方々がさらに多く起こされていき、主の技がなされていきますようにも助けに導いてください。この時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。ちょっと短く 各自でお祈りしたいと思います。その身近な方々とかですね、身近な方々に取りなしをして、ご自分のためにもちょっとお祈りしていきたいと思います。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。神様が祈りをですね聞いてくださるので、さらに祈りをですね出していくということ、いろんなもう災害だけじゃなくていろんなことが起こってくる時代に、ね、みんな苦しみの始めであるって、まだこれ始めなので、うちになったらですね、あ、これは本当に軽いことだって思えるようなですね、非常に困難な時代に入っていくと思います。なので私たちがその中で感謝をし、主に信頼して歩むということ、私の計画は何か歩むということをですね、さらに求めていきたいと思います。それでは、あとですね、御声新聞が、出ています。ぜひ見ていて、お持ちといていただきたいと思います。先々週の官房、あ、すみません、認定の教育、一斉の医師、個人のですね、総会の理事会のことが出ています。個人のあたり大きくですね、また進み、また、日本の、郡山の児童養護施設のあたりが大きく進んでいます。それから、九州ではですね、イスラエル、北九州の岡田、ハンナ岡田さんの扁桃腺の腫れの病気の癒しとですね、それから花粉症の癒し、これは熊本県の人吉市のセンターミテ村上牧師の証しが載ってますので、ぜひ用いておいていただきたいと思います。それから文化面ではですね、一番後ろなんですけど、福島県郡山市にファミリーホームということで、今までこうファミリーホームが建てられた経過をですね載せられていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。で、と言っていただきたいと思います。あと昨日ですね、東京では心ゴステルというのはありまして、ザ・高円寺って高円寺駅から少し行ったところにこうそういうホールコンサート劇場のようなところがあるんですけど、そこで、持たれたんですね、コンサートがありまして、すごく200人以上の方が集まられたということで、すごくまた祝福されたということなんですね。感謝します。今映像を用いたり、コンサートをですね、本当にこう、まあ、トライアスとか絵を用いたり、いろんな形でこう演出したりしているっていうね、この新しい形って言いますか、多くの方々がコンサートに来て、こう恵みを受けることができるですね、そういったことからが開かれてきていますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。それと、月刊誌が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、このメッセージが今月はですね、5月号なんですけど、酒井和美さんですね、酒井牧師です。彼女も長崎教会の牧師さんなんですけど、インターナショナルサービスですね、外国人の方々の礼拝を担当しておられる方なんですけど、今すごく何十人も集まってこられていてですね、素晴らしい働きがこう、まあ、写真にも載ってますけど、本当に 40、50人というような時もあるみたいですけど、たくさんの方が集まってきています。まあ、その与えるものは受けるっていうですね、そういった、与える時豊かに与えられるという題で書かれているので、ぜひ見ていただきたいと思います。昨日はあとですね、皆さんお祈りを感謝します。天神の西通りでですね、路上ライブをすることができました。フォーエバーテントマントのこう斜め向かいのところでしたんですけども、たくさんの方が募金してくださったり、3000円以上募金があったんですね。あと私はチラシ配る方だったんですけど、かなりたくさんの方が受け取ってくださいました。まあ、若い方もとっても多いところですけども、あと外国人の方がやっぱ多いですね、今アジアの方も中心にですね。なのでその英語版がすごくですね、こう外国人の方々はこうフランクっていうか、すごいこうオープンでこう受け取ってくれる方がくださる方が多くて、たくさんの方にですね、また養護施設のこととか外国人の働きのことをですね、伝えることができました。本当に感謝します。さらにですね、 出ていきたいと思いますけど、皆さんの方でも何かここでコンサートしたらいいんじゃないかとか、ここで路上ライブしたらいいんじゃないかっていうところがありましたらですね、ぜひ紹介してみていただきたいと思います。またさらに宗像とかですね、野方とかあちらの方にも出ていきたいなと思っていますけども、ぜひ先週はですね、あと長崎カリスマ聖会を持たれまして、ただ周報の方に写真をちょっと小さく載せてるんですが、松本俊也牧師とそれから鹿児島の教会の瀬戸内綾姉妹の婚約式がですね持たれました。素晴らしい婚約式ですね。またぜひこれから難民のためにもですねお祈りしていっていただきたいと思います。で、それとですね、正解の後にですね、くじ引きがありまして、九州賛美大会ですね、大人は28チームで、あとは他にその他に 小学生の、部と、それからヤングですね、20歳以下の部があるんですけども、福岡 J ゴスペルクラブは27番目ということで、鳥の一つ前ですね、最後の一つ前になって、ちょっと最後の方でちょっと緊張するところなので、ぜひ緊張しないでですね、心から主礼賛美できるように、一応もっと賛美できるようにしてお祈りしていっていただきたいと思います。はい、でそれは5月4日ですね、5月4日の、平和会館で、長崎の平和会館で、1時半から、小学生とかヤングが始まって、2時からですね、午後2時から、一般の部が行われると思います。多分これはユーストリームで、オンラインでも配信されると思いますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。それからこのさ、Gゴスペルコンテストの、司会に佐々木さんがですね抜擢されています。ぜひ佐々木さんの司会のため、佐々木福岡市の司会のためにもですねお祈りしていっていただきたいと思います。またですね、ちょっと皆さんお願いがあるんですけども、ご存知のように高速道路はですね、熊本のところでトラックがこう亀裂が大きく出て、高速がこうあれ亀裂が起こって、なんかこう崩落しててですね、壊れてしまっています。植木までしか行かないと思うんですね。植木はかなり熊本市に近いところなので、その面では助かっているとは思うんですけど、で今度大分道ですね、大分道の方が、北から向こうがですね、日田市から向こうが、今通行止めになっていて、大量の土砂がですね、こうテレビで見られたと思うんですけど、こう流れ込んでるんですね。だから今度パーゴして5月に来るんですけど、あと2週間なので、ちょっとですね、これこう復旧するのにこう難しいかなと思うんですね。で復旧しない場合にやっぱりどういうふうに行こうかとかですね、大分に行こうかとか熊本に行こうかとか、そういうになってきますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。そしてですね、皆さん益城町ってなんか急になんか全国的にあるね、再開で有名になりましたけど、僕はそこで聖火をするんですね。で今回も実は5月の3日福岡聖火の前ですね、5月の3日に、今回聖火しようとしていたのはあそこだったんですね、益城町だった、市町のある会場でですねやろうとしてたんですね。で多分そこはもう今日多分使えないと思いますので、場所を変えると思うんですけど、ぜひ熊本の聖会とかですね、各聖会がこう本当に守られ祝福されるようにですね、でこのことを許されたことの中にも私の素晴らしい計画があると思うので、御心の会場が与えられたりとかですねされるようにぜひ祈っていただきたいと思います。でパーボク氏は、大分から始まって5月2日ですね、大分から始まって午後ですね、それから夜が北九州、そして次が、熊本、それから福岡に戻って福岡5月3日の夜の聖火ですね、それから今度長崎に行って、今度は賛美大会と聖火が夜聖火という形になりますので、ぜひ移動が、ね、守られますように祈っていただければと思います。感謝します。ですね、本当にそのことも喜び感謝して、神様に感謝して、神様に感謝されていることを感謝します。 で電車もちょっとですね、止まってるところありますけど、そのことも感謝したいと思います。でぜひまた復旧のためにもですね、動いてお祈りください。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週まだずっとこう使徒の働きの公開をしているんですけど、いよいよ最後のですね、地図を読んでいただいていいですか。使徒の働きの28章の、この今日最後のところになります。でパウロがですね、いよいよこのローマに着くっていうところになります。で、すみません、ありがとうございます。でこの緑のですね線がパウロがローマに行った道なんですね。赤は第3回伝道旅行で、第3回伝道旅行でエルサレムに帰ってきて、そこで捕まえられる、捕らえられるんですね、ユダヤ人の人たち。そして、カイザリアに行って、そこからまた裁判を受けて、そこから今度はですね、ずっと今度ローマに向かっての旅が始まるわけです。護送されていくんですけど、でこのクレテ島っていうところに行きまして、でここでここからパウロは行かない方がいいって言ったんですけど、まあ、百人隊長がその航海士とかの話をし、そちらの方を信じて行き始めちゃったら、もう大嵐になってしまって、こう900キロですね漂流して、でもう助からないって思ったんですけど、本当に神様の言葉の確かなんですね。本当にマルタという島に打ち上げられて漂流してきて、でここで助けられて、ここからローマに上がっていったんですね。これがパウロが行っていった道であります。ありがとうございました。で今日この最後のところに、ついにローマにですねパウロが着くっていうふうに、ところであります。ですごい嵐にあったりですね、死にそうになっていくことも許されるんですけども、恐れてはならない、あなたは必ずカイザルの前に立ちますという神の言葉を成就していったんですね。で私たちも必ず、私たちがそれ神様から来た言葉ならば成就していきます。だから神様の言葉をしっかり握ってですね、置いていただきたいというふうに思いますですね。でしっかり握ってですね、歩みたいと思います。でそしてそのマルタという島に着いたんですけども、ちょっとおさらいなんですけど、そこでちょっとハプニングがあって、パウロがマムシに噛まれてしまうということがあったんですね。で私よくよくっていうか、唐津に行く途中にマムシ温泉ってあってですね、どんな温泉なんやろうかとかですね思いながらいつも通ってるんですけど、マムシがいっぱいいるのかなとかですね、思うんですけど、マムシに噛まれたんですね。 でも全く害を受けなかったんですね。で本当に、このそこでその奇跡が起こって、で、まあ、それで島の人たちはこの神様だって言い始めるんですけども、で、まあ、そういうことが起こっていきます。でも本当に神様はそのパウロを守ってくださって、でそしてそこのコブリオっていう人がその島のまあ一番偉い人、領主だったんですけど、そのお父さんがですね、熱病と下痢で苦しんでいたんですけども、そこにいてパウロを治してあげるんですね、祈って。そしたら、神様が治されたんですけど、でそしたら島中の人たちがですね集まってきて、また癒しを求めてきて、それをまた癒されていったんですね。そしてパウロたちがこう出版するときには、こう本当にこうみんなが尊敬して、たくさんのもの、人のものを持ってきてくださった、用意してくださったってことですね。でちょっと開いていただきたいと思うんですけど、マタイの福音、マルコの福音書の最後ですね、マルコの福音書 の大宣教命令に書かれているところなんですけど、マルコの福音書の、15節のところですね。宣教命令が語られているところなんですけれども、マルコの福音書の16章の15節からですね、本当に最後のところですけれども、お読みいたします。マルコの福音書16章の15節、それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。 信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。で、ここで信じる人々には印が伴うと書かれていて、悪霊を追い出し、新しい言葉、威厳ですね、語れる威厳を語り、そして蛇をもつかみって言うんですね。パウロはマムシに噛まれたんですけど何ともなかったんですけど、そしてたとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば病人は癒されます。でパウロとしてその国領のお父さんが癒され、また島中の方々が癒されていくってことが起こっていったんですね。だからまさにイエス様がこう神様に従って私たちが宣教に出ていくときに、そのような守りとそのような技、印が起こってくるぞっていうふうに言ってる通りのことがパウロにですね起こっていったっていうことを見ることができます。でこれは私たちもそうなんですね。ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。私中国にですね宣教に行ったときに、向こうはお茶っていうとウーロン茶出してくださるんですけど、ある特急に乗ってる時にですね、すっごい熱いお茶でこうもらったんですけど、ある女性の方がこぼしちゃったんですね、手に。それで慌ててみんなでこう祈ったり、それからやけどの治療をしたんですけど、そのやけどの薬がですねあまり残ってなかったんですね。少ししか持ってあったんですけど、でそれをでもこう使ってしまったんですけど、でもうなくなって困ったなと思ったらこう吹いてたんですね。でまたなんかこうそして減らないってことがあったんですね。でみんなちょっとそれはちょっと目が点になってしまって、そんなことがあるもんかと思ったんですけど、その中国での宣教の時はもうそれだけじゃなくていろんなことがあったんですね。この神様の特別な助けっていうんですか、本当にこう神様の御言葉に従って出ていく時に、私たちはたくさんの恵みがそこにあるってことですね。皆さんも海外宣教だけじゃなくて、職場とかですね、家庭でいろんなそういう神様の技っていうですね、奇跡っていうのを見ておられると思うんですけども、確かにこう主を信じる者、そして主の言葉に従っていく者に神様の特別な印を表していかれるっていうことをですね覚えていきたいと思います。そして特に癒しはその癒される方が祝福されますし、その周りの方が祝福されますし、それでパウロたちに祈った私たちが祝福されるんですね。だからぜひですね、癒しの祈りをする、癒しの求めまた用いてですね言っていただきたいと思います。で戻りますけども、人の働きです、28章で、ここでローマに着くんですね。そして、16節からお見たします。私たちがローマに入るとパウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。ある程度自由が与えられたんですね。ローマ市民だということもあると思うんですけども、囚人なんですけど、そして3日の後パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。今の経過を言う、経緯を言うんですね。そして18節、ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで私はあなた方に会ってお話をしようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。パウロはユダヤ人たちを呼んでこのようにこう話していったんですね。そしてイエス様のことを伝えていこうとしたわけです。すると21節、すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりしたものはありません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。エルサレムでパウロを訴えた人たちというのはさすがにローマまではですね来てなくて、そしてローマではパウロの悪い噂というのを聞いたことがないとですね。だけどキリスト教の宗派に関してはいろんなことを言われているので、いろんな非難があるので、直接あなたから聞くのがいいと思っていますというふうにこう言われたそうなんですね。で、直接話を聞く、そうパウロはローマにいるユダヤ人の方々にまずお話をすることになりました。 で、皆さんここで一つ見分けっていうことをですね、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、例えば裁判の場合だったら、片っぽがですねこう訴えると、あ、その人が言ってることは正しいなと思いますし、もう片っぽの話方の話を聞くと、またこっちの方が正しいなと思ったりですね、こうするわけです。でもやっぱり両方の話を聞いてみないと、特になんか夫婦喧嘩とかですね、夫婦のこととか片方の話を聞くと、あなたが正しいと思いますし、もう片方の話を聞くと、あなたが正しいと思って、 でもやっぱり直接両方から聞かないと結局こう真意がわからないってことがあると思うんですね。で、ここで直接あなたから聞くのが良いと思いますって書いてあります。で、私たち死の十字架クリスチャンセンターですね、すごくいろんな今まで中傷とか非難を受けてきました。 でもその一つ大きなことはですね、直接こういうこと言われてるんだけど本当ですかって聞いてくる人がほとんどいないってことなんですね。死の十字架クリスチャンセンターではこういうことをしてるって聞きましたけど本当ですかって聞いてくる人がいないんですね。あまり言いたくないんですけど、私の友人なんですけど、もしかしたら牧師になってた人なんですけど、主の十字架は婚前交渉を許してるとか言ってるったんですね。とんでもないって言ったんですけど、そしてこう来たら分かるし、見たら分かるって言ったんですけど、その人はなんか噂話作り話のを信じちゃってるんですね。それはサタンが働いてるっていうもちろん面があると思います。そしてでもやはり確かめる、確認をするってことが普通基本ですよね。やっぱり相手の話を本当ですかってまず聞かないといけないと思うんです。でもキリスト教会って結構そういうことないんですね。もう噂話作り場所が来たらそれを信じてしまう、予言でこういうことを言ってるとかですね、予言を強制してるとか、そんなことをこう信じてたりとかですねしてるんですね。だからその噂話作り話を私たちも信じないんですね。私たちこういう悪い時代になってきてるので、いろんなこう情報とか流れると思うんですけど、でもその時に本当にそれは真実かどうかをちゃんと確認する必要があると思うんですね。だからそれは見分けるっていう面ですごくこれからの時代ですごく重要なことだと思います。で、私たち今までそういうことでちょっと中傷批判されてしまったことはありましたけど、でも私たち自身がですね、今度その人の噂とか作り話を信じてそのまま鵜呑みすることがないようにですね、確認するって、ここで直接あなたから話を聞くのが良いと思いますって書かれていますけど、ちゃんと相手から話を聞くってことがですね重要であるってことをまず覚えていきたいと思います。もちろん相手が嘘を言うっていう場合もあります。でもまずそれがなくて確認ってのはないっていうことをですね、まずちょっと覚えてですねいきたいと思います。特にこう我の時代っていうのはこう惑わしもたくさん働いてくるので、私たちを見分けるってことを神様に求めて行き、また実際的にもこうやってですね確認をするってことが重要だということを覚えていきたいと思います。そしてですね、イダヤ人の人たちがパウロのところに来てですね、そして話すんですね。23節から読みします。そこで彼は日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じた、ある人々は信じようとしなかった。パウロはですね、何のためにローマに来たかというと、証しをするために来たんですね。証し、キリストのことを語るためにローマに来ました。もちろんそのローマに来た来方はですね、パウロが想像していたこととは違うと思います。囚人としてローマに来たんですね。だからパウロが考えてきた やり方と神様の方法とは全く違ったんですけど、でもその目的ははっきりしてるんですね。カイザルの前に立ちます、そして証しをする、だからローマでキリストのことを伝えるようになる、伝えなさいということが彼の使命だったんですね。で昼も夜も語っていたと書かれています。で皆さんですね、証しをするっていうのは私たちにとって大きな使命であるということを覚えていただきたいと思います。もちろん口が上手な人は下手な人があると思います。で私もなんか職場に行くと、ってこうですね、食べなくなったりするんですけど、人のこと言えないんですけど、ただ今新聞もありますね、 CD もありますし、インターネットもありますし、映画もありますし、いろんな書籍もありますし、いろんな神様はこう武器って言いますか、そういうのを与えてくださってるので、喋れなくても渡すことができますし、伝えるっていうことはすごく重要なんですね。 この私の韓国の友人、まあ、知り合いの方でですね、クリスチャンの方がいるんですけど、その方は熱心な方なんですけど、その方はですね、ちょっと韓国リバイバルも来たんですね。そしてずっと前にで4人に1人がクリスチャンなんです。今もうちょっと少なくなったかも、ね、落ちてきてるみたいですけど、でその時彼はですね、もうちょっとリバイバルが起こった後半に信じた人だったんですね。でその聞いてみたんですね。韓国でリバイバルが起こってる時あなたはどう思ってましたかって聞いたら、その社会現象ですね、まあ、変な宗教が流行ってるなと、そしてなんかこう悪い疫病じゃないですけど流行り病のようにですね感じていたってですね。で全くそれはこう関心もなかったし、そのまま乗っちゃいけないと思ってたって言ってたんですね。でも彼がなぜ信じたかというと、彼の友人がですねクリスチャンになって、そして熱心に彼にこう伝道証しをしてくれたんですね。それで彼は本当にイエス様のことが分かって信じて救われて、それから熱心なクリスチャンになっていったんですけども、でも普通の社会現象だけ見てたらですね、なんてなんか変なこう宗教が流行ってるんだぐらいしか思ってなかった、新興宗教のようにですね、そういうふうに思っていたわけなんですけど、でも彼の友人が明かしてくれたので彼は本当に信じることができたんですね。で神様、私たち一人一人をですね用いていかれます。職場で、家庭でですね、地域でですね、で証をするっていうのは私たちにとって非常に大きな使命であるっていうことをですね覚えていきたいと思います。で、そしてですね、ところがここでユダヤ人たちに語ったんですけど信じなかったんですね。少しの人は信じたんですけど、24節、ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。聖霊は預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って形変えり、私に癒されることもないためである。ですから承知しておいてください。この神の救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りて家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを伝えた。結局ユダヤ人の人たちは受け入れなかったんですね。福音を語るときにですね、受け入れない方がいます。皆さんがっかりしないでください。もうそういうものなんですね。リバウンドが始まったらそんなみんなが救われる、信じるようになると思いますけど、断られてもですね、がっかりしないでいただきたいと思います。でそれで、でも使命はそこ、私たちの使命はそこまでなんですね。信じる信じないはその方が決めることなのでですね。で私たちは伝えるっていうことが重要なので、そのことを覚えていただきたいと思います。そしてイエス様のことを伝えるときに、信じる人と信じない人が分かります。そして迫害する人と、またこの神様を信じて歩み始める人と分かれていくわけですね。だから神様の言葉というのは人をこう分けていってしまうわけです。だから私たちはそれは仕方がないって言いますか、それであるということなんですね。ただここでユダヤ人の方々が信じないで帰りかけたので、パウロははっきりとこう救いは異邦人に与えられるということを言います。で確かにパウロは異邦人の使徒として召されていて、この後2年間捕まっていて、その後少し釈放されるんですけど、また捕まってローマで殉教したと言われているんですね。でパウロはでもそのことを通してこう、で結局このユダヤ人が受け入れなかったために、今何が起こっているのかというと、全世界に福音が伝えられて、今私たちもイエス様を信じることができたわけですね。でここでユダヤ人が信じなかったことは良くないことなんですけど、でも神様の計画ってもっと大きいんですね。ちょっと開いていただきたいと思うんですけども、ローマ人の手紙の11章ですね、使徒の次の章ですけど、使徒の働きの次のローマ人の手紙の11章、28節からお見せします。サッカーのことは308ページになりますけど、ローマ人の手紙の8章の11章の28節からお見せします。 彼らは福音によればあなた方に神に敵対しているものですが、選びによれば人たちの上に愛されているものなんです。これユダヤ人のことを言っています。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順の上に憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼らが自分も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神は全ての人を憐れもうとして全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。あ、神の知恵と知識との富は何とは底知れず深いことでしょう。その賛美は何と尽くしがたく、その道は何と知りがたいことでしょう。誰がなぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がよくとこしえになりますように。アーメン。 ですから最後にイスラエルは救われると神様は言っているんですね。ちょっとこの歌詞じゃないところ で結局イスラエル、ユダヤ人、イスラエルが堅くなりになったので異邦人に福音が行きました。そして私たちも信じることができたんですけど、最後はイスラエルも救われると言っているんですね。だから神様の計画って大きいんですね。例えばですけども、皆さんの家族ですね、堅くなりイエス様を信じない人とか、教会離れている人とかいろんな方がいると思うんですけども、でもそのことも感謝していきましょう。神様の計画って大きいので、私たちがその、失望するようなことであったとしても、それを通して神様がなされることがあるんですね。でユダヤ人の人たちが堅くなったので、私たちに福音が全世界に広がり、そしてまた最後にイスラエルも救われる。神様は全ての人を憐れもうとして、全ての人を閉じ込めたって聖書に書かれています。で本当に神様の知恵っていうのは計り知れないんですね。だからそのことを覚えていただきたいと思います。で神様に従ってですね、この福音を伝えるってことを成していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この時を感謝いたします。あなたに信頼し、またに従っていける全てのことを益とされる主ご自身の計画があることをありがとうございます。今回の地震のことも神様の計画がこのことを通してなされていきますように、どうぞ導いてください。イエスの名前をお願いいたします。悪いところあるかとお願いください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。で神にあらゆるこの最後の病、イエスキリストの皆様方々の力です。目が悪い方とお願いします。イエスキリストの皆様方の視力や目の症状、また白内障、緑内障、目の症状をイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝をしていきなさいと称されます。ある方は感謝をするだけでなく物事は解決していくのを見ると称されます。誰かでも賜物を用いるようにしか導いておられます。あなたは賜物を用いてください。その時にあなた自身が癒しや解放や解決を見ていくと称されます。誰かといては時があります。そしてあなたはその私の時が完全であったのを見ると称されます。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。ハウイコイニワクバッシュ、イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではすみません、遅くなって。